日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業
ロングセラー商品である宇津救命丸ですが、その誕生の秘話を教えてください。
江戸時代の少し前なんですけれども、弊社の創業地である高根沢の屋敷の門前に旅の坊さんが倒れておりました。それを助けて手厚く看護したところ、お礼にと救命丸の処方を教えてくれたという話が残っております。これが戦前の講談社発行の少女クラブという雑誌に小説として取り上げられたことがありました。
私も兄がいまして、私も兄も小さい時っていうのは銀の小さい粒っていうのは我が家にも常備されていましたが、銀の粒であるということやパッケージっていうのは何か秘密というか秘訣があるんですか？
銀箔は純銀の薄い膜なんですけれども、その膜によっての殺菌作用があって、中の成分を保護したりですね、あと中のその香りを逃さないとか、いろんな役目がありまして、あれで包むことによって防腐剤とかそういうのが必要ないんですね。でまた飲んでも銀は体の外に出てしまうので、先代の知恵というか当時からそういうことが分かっていたのかなということですけども、
パッケージへのこだわりというのはいかがですか？
パッケージはですね、これは明治の頃に今のデザインが大体決まったんですけれども、真ん中に2人の子供の絵がありまして、女の子の方は私の祖母がモデルだと言われております。これは私の祖母が自分で言ってました。
でもこれだけ長いことずっと宇津救命丸というのがこうロングセラーの商品として残っている、この秘訣っていうのはどこにあるというふうにお感じになってますか？
はい、やっぱりロングセラーであるには、理由があると思うんですけれども、特に薬の場合は確かな効き目と、これに代わる新しい薬がないということが条件なんではないかと思ってます。いろいろ今医学が進んできておりますけれども、夜泣きや寒虫に効く薬っていうのは他にございません。また西洋医学とか漢方薬の中でも救命丸のように小さな粒で効き目があるという薬は他にもないので、やはりそこら辺が今までずっと続いてこられた理由ではないかと思っております。
創業以来宇津救命丸の成分っていうのは基本は変わっていないんですか？
多少は変わってますね。やっぱり時代時代にその輸入されなかったりすることがあったんで、ほとんどがもう日本の生薬はほとんど入ってないんですよね。中国とか場合によってはアフリカのサイの角が入ってたりしてますんで、漢方を基本にした日本独自で進化してきた処方です。当時救命丸の処方というのは長男だけに口伝えで伝えられてきたものなんですね。ですから誰も他の人間はその処方を知ることができませんでした。で今でも残ってるんですけど、聖医軒という建物がありまして、そこに長男が祈りを捧げて、体を清めて、その中でその一人だけで薬の調合をしておりました。
何か書に残して記録としては書いてはいけないものだった
んです。そうですね。ですからそこの公には残ってはないんです。掟というのがありまして、その再会沐浴して体を清めるとか、そういう掟は今でも当時の掟が残っております。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は 中田美香でした。